私たちの世の中の特徴、すなわち私がイエス・キリストを知る前までの考え方、それは単純でした。ものすごく単純でした。まず一つは神はいない、神はいない。二番目は死んだら終わり、神はいない、だから自分は偶然にここにいる。そして自分は死ぬ、死んだら終わり、もう無になる。そして三番目はだから今自分のしたいことをする、自分のしたいことをする。それが良いことであろうが悪いことであろうが自分のしたいことをする。そしてその根本にあったのは何か、偶然今ここにいる自分は価値がない、誰かに評価してほしい、誰かに認めてほしい、いつもそんな思いがありました。しかし誰も本当の意味では評価してくれない、褒めてくれない、当然親もまた友達も。そんな中で自分には価値がない、自分には価値がない、そんな思いの中で日々を過ごしていました。しかし聖書を知りました。そして聖書を知った時に私たち、また私の人生は一変しました。それは自分の値打ちが分かるようになりました。聖書の一番初め、創世記の一章一節にはこう書いてあります。初めに神が天と地を創造した、初めに神が天と地を創造した、これが聖書の宣言です。ここにはまず第一、創造主がおられる。人間が作り出した神々ではなく、人間を作った、天地を作った唯一の神、創造主がおられる。2番目、その創造主が天と地を作った、だから宇宙は始まりがあり、人間にも始まりがある。そして3番目、人間は創造の冠として作られた。創造の冠というのはその中で一番素晴らしいものとして作られた。これが聖書の教えです。聖書が宣言していることです。これを受け取るとき、私たちは誇りを持つことができます、勇気を持つことができます。そして神が作られた、人間には役割があるということを知るときに秩序が生まれます。基準が生まれます。品格が生まれてきます。意味がある、目的があるという、今まで多くの人たちが求めてきたものが、答えが一気にやってきます。私は19歳の時にその経験をしました。それまで求めてもあるはずはない、求めても見つからない、そう思っていたものが聖書を通して一気に答えが見つかった。その時何が起こったか、私はちょっと自分で言うのは恥ずかしいんですけども、あえて言います、私は少し優しくなりました。それまで周りの人たちはみんな敵でした。しかし私はその人たちと一緒に生きていこう、一緒に過ごそう、いわゆる共生、共に生きるということを願うようになりました。そして一番何が嬉しかったか、教会というその群れの中で共に生きるということが私にとってものすごく大きな喜びになりました。なぜか、そこにはイエス・キリストがおられる。そしてそこにいる人一人はイエス・キリストを主と告白する、共に生きていく、そのような姿があったからです。そして後に分かりました、後に分かりました、それはまさに聖書が言っている神の国です。大きいか小さいかではなく、イエス・キリストを主と告白する人々の群れ、これを聖書は神の国と言います。そして神の国にはイエス・キリストが共におられ、そしてその群れを通してこの地が祝福されていく、それが始まった、始まったという実感、そしてそれを今までずっと経験してきました。だから聖書は私にこう言います。あなたの若い日にあなたの創造者、作り主を覚えよう。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。牛丼チェーンの最大手すき家が、いろいろ非難をされています。そしてすき家自身が第三者委員会を立ち上げて、7月31日調査報告書を受け取り、そしてそれを発表しました。この第三者委員会は弁護士を中心として従業員へのアンケート、また実態調査などを通して確認をしました。結論は、労働環境の過酷な実態と背景が明らかにされた。具体的な内容はこのような答えがあったといいます。理不尽なことが多い、サービス残業、すなわち残業手当のつかないサービス残業が多く、そして今なお未払いになっている。そして年末、 親に会った。20キロ痩せていた。親はそれを見て、見てられない、やめてくれと頼まれた。居眠り運転で交通事故を3回起こした。人が取れず、金曜から月曜は買い手になる、まあ、これは独特の言い回しですけれども、人が手当てできず、夜は一人で回さなければならない。ということは、自分がいなければ店を閉めなければならない、店を絶対閉めることができない、だから他の人を手当てしないといけない、でも人が取れないということは手当てができない、だから自分がそこでずっと残らなければならない、次の人が来なければそのまま残っていなければならない、人が辞めればそのまま自分が継続しなければならない、ということが金曜から月曜は回転になる。回転とは回る、転がすと書いて、回転とは店舗での24時間連続勤務、24時間連続勤務。調査委員会がヒアリングした現場社員の大半がこの連続勤務24時間、時には2日3日連続というのを経験していた。そして月500時間以上働いていた。月500時間というのは30日と計算すると1日16時間です。8時から入ると夜の12時まで入る。そして夜の8時に入ると次の日の12時昼まで入る。そしてまたそれがそのまま継続して続くということがあった。これが調査委員会の報告です。そしてそこに書いてあったのは、2週間帰宅できなかったりした従業員もいた。私はこれを読んだ時に、うんと思いました。2週間帰宅しなかったということは、風呂はどうしたんだろう。2週間帰宅しなかった、まあ店のどっかで寝たんでしょう。着替えはどうなってたんだろう。持ってきたのかな、2週間とか、もういろいろいろいろ考えさせられました。これがいわゆる客観的な判断を求めた第三者委員会の調査報告でした。これが実態だと言えるわけです。さて、私たちの国はなぜこんな風になってしまったのか、誰が見てもおかしいと思います。しかし私の国はこのような、働きをしている、仕事をしている人たちがたくさんいます。そしてある人たちの価値観、これ私も過去そうでした。父から教えられた、価値観は仕事が第一、そして、仕事をもう全て優先する。だから家庭であろうが友達関係では何であろうが、仕事といったらもう全てを切ることができる。これが私の父の考え方であり、私にずっと教えてきた、父が教えてきたものでした。ですから前に紹介したように、台風が接近する、そして台風が直撃という、もうその直前になると父は家から出かけます。会社に行きます。会社の機械、岸和田の海のそばにありました。ですから機械が、塩水に濡れるともう使い物にならなくなる。だから土のを積む、またその他の手当てをする。そして最終絶対濡れないようにする。そのために行く。じゃあ家には誰がいるかと、母と私と弟が畳を上げて、畳を上げてその上に老名主のように3人が座っているという、そしてその下をプカプカといろんなものが浮いていくという、こういうことだったわけです。そして全部片付いてから父は帰ってくる。そしてそれが当たり前だったわけです。そしてそのようなことが起こると、もう休みも関係なく、10日であろうが2週間であろうが3週間であろうが家にいない。そしてそれが仕事だと思っていました。でこのすき家の、まあ、前哨というところですけども、この人の世代も私たちのちょっと上世代です。全教頭世代です。でこの人もまたそのような考え方でしてきた。しかし実際にはそこで疲弊し、そして苦しんでいく多くの人たちがいた。